次はですね、綾野の監督権限の、異常について、同じく奥谷さんからご報告がさせていただきますということで、続けてこのまま接種を続けたいと思います。今のセッションもそうですけども、何がしかコメントを言いづらかったとか、実はこんなことを思いついたということがあれば、我々とか、直接言っていただいても構いませんけれども、後で受けていきますので、ぜひコメントありましたらよろしくお願いします。それでは、綾野監督権限異常遺憾の、総括ですね、お願いします。
はい、ちょっと当初30分くらい想定してて15分ということなので、かなり駆け足で総括をしたいと思います。もうここ1年間くらいいろんなところで話題になってきたので、ある程度知ってるっていう方も多いと思うんですけど、この場機会を借りていてどういうことだったのかというおさらいをできればと思います。で、今年の10月1日にですね、米国の商務省の部局である NTIA ですねからアナウンスが行われまして、それによって綾野家の監督権限というのはですね、今まで米国の監督下にあったのがですね、グローバルなコミュニティ、インターネットのコミュニティに対しての監督下に移りました。でこれが NTIA のアナウンスのページでして、非常にシンプルにですね書いてあって、テキサス州の連邦裁判所は、証人による断定的な差し止め命令申請を棄却した。これによって、アイアナ契約は2016年10月1日付で執行したというふうに、淡々と書いてある、初めの部分っていうのはちょっといろいろここに至るまで紆余曲折があって、訴訟もあったけど乗り越えて大丈夫だったっていうことだったんですね。でこの発表で一体じゃあその、シンプルなアナウンスに至るまで、2年ぐらい2年半かかったんですけれど、どんなことがあったのかってことをお話ししたいと思います。で簡単にアイアナ機能のおさらいですけど、アイアナ機能っていうのは基本的にですね、登記レジストリーというレジストリーで3つの、インターネットのテクニカルアイデンティファイ、技術識別紙もしくは重要資源と呼ばれているものの、登録情報を登録して、その申請を管理しているという役割を担っています。なのでドメイン名、番号資源、IP アドレスの含む番号資源、プロトコル、パラメーターにおける情報の一致性を保つ上で、情報を登録をしているというところです。これは綾野のページ見ていただくと、 IP アドレスの情報はこういうふうに保たれてますよということですとか、ドメイン名の方はいろいろやってはいるんですけど、一番ポイントとなっているのはですね、ルートゾーン の、 データベースとなりまして、特定の TLD に対して、どの組織が、管理しているのか、でそれをクリックするとさらに細かい連絡先情報ですとか、DNS の情報なども出てくるというところが綾野のドメイン名機能で、でプロトコルパラメータについてはですね、 IETF の方で RFC 化された標準化技術に対して、それでさらに、特定の技術の中で細かい機能があると思うんですけれど、それに対しても番号を割り振ってですね、この機能はこういう意味です、この機能に対してはこういう番号とすぐに番号で特定できるようにしています。なので、例えばですね、例としては HTTP においては、404 not found というふうに出てきた場合は、そのウェブページというものが見つからないという場合にはこの数字というふうに割り振られていて、じゃあどの RFC のに基づいてどの機能を付与するのかと、こういったことも関連しているというところです。これ見ていただくと、アイナっていうのは本当に地味で普段意識しないんですけど、インターネットの通信において非常に一位性をきちんと保つことで混乱がないように管理を行っているという機能、意外とというか普段意識しないけど重要な機能になっているということが理解いただけるかと思います。でアイナ機能を取り巻いて運用コミュニティっていうのがそれぞれあって、当然 IP アドレスについては皆さんご存じの通り RIR ですが、この私たちも運用コミュニティの一つに入りますよね。ドメイン名においては ICANN、 プロトコルパラメータには IETF といって、なのでコミュニティでそういったポリシーですとか標準化っていうのをやってるというのは、言うまでもなく皆さんご存じのことだと思います。で、それぞれ特色もあるんですけど、共通しているのがオープン、ボトムアップ、透明性の維持という形でやっていて、そういったことも含めてこれも本当に皆さんに言うまでもないことではあるんですけど、インターネット中央自立分散で中央集権ではないというふうにやっていると。なんでわざわざこんなことを言っているかというと、それと比べてじゃあ インターネットの通信に重要なアイアナ機能におけるあの NTI ってどう関わってきて、あの NTI のいる監督っていうのはどう見えるのかということをご紹介したくてですね、まあ当たり前かもしれないことをここまでご紹介しました。で、つい最近まで NTI の役割2つありまして、まず1つはですね、アイアナ機能の運用者を選定する、公募して選定するということをやってました。7年ずっとアイキャンになってきたんですけど、それはその度に、NTI を公募してアイキャンと契約をしてアイアナ機能で運用をやってくださいということをやっていたというのが NTI の役割その1です。で、NTI の役割その2っていうのがですね、じゃあこのアイアナ機能を運用する上でアイキャンの中のアイアナ部署がですね、どこかの TLD からじゃあ自分 の新しい TLD を追加してくださいですとか、 TLD の情報をあの更新してください、削除してくださいというあの申請があった場合、その申請の処理はあのアイアナの部署が、あのアイキャンの中のアイアナ部局がやっているんですけれど、 NTIA が形式上承認をした上でそれがルートゾーンに反映される、まあベリサインがルートゾーンのメンテナーをやってるんですけどというステップをあの踏んでいます。で、ずっと NTI はこれは本当に手続き上、プロセス的に問題なかったかっていうのを見てるだけで、なんか申請の内容を見て棄却するってことはないんだよとは言ってはいたんですけれど、こういった役割を NTI が担ってるってことに対して懸念をしている人たちもいました。特に反米の政府にとっては自分の国 の CCTLD の情報更新が棄却されたらどうなるんだろう、実際そんなケースはなかったにしても仕組みの上でそういうことができるということ自体が、懸念だったというところがあります。もうちょっと全体図でちょっといちいち説明しないと分かりづらい図ではあるので、今回時間の関係上スキップをします、すいません。で、アイアナの歴史っていうのもですね、ちょっと時間が限られているので駆け足になりますけれど、なんでじゃあそもそも NTI が特別な役割を担ってきているのかっていうことは、そもそも、インターネットが米国の予算から始まったということで、そうは言いながらもジョン・ポステルさん個人がアイアナの機能っていうのをやっていたんですが、米国も資金援助を増していたりとか、なんだかんだサポートをずっとやってきてたんですね。で、だんだんその、個人レベルですとかボランティアレベルではできないということになってきて、専門のそのアイアナ機能を担う組織を立ち上げましょうというときにですね、米国政府が、いや自分たちは結構特別な役割が立場でサポートしてきたから特別扱いをしてくれという主張をしまして、いろいろあった後、最終的な妥協ポイントとしては、民間主導の民間の組織を立ち上げましょう、それが ICANN、 1998年の ICANN の設立につながったんですけど、まずICANN がきちんと運営できるようになるまでの初めの2年間というのは米国政府が監督をして、でスムーズに民間に移管できるようにしましょうと、 DNS プロジェクトという契約締結をして今の仕組み、状況に至るということです。なので結局初めの予定は、98年から2年だったんですけど、その後形を変えてですね、ずっと米国政府の監督は続いていて、つい最近まで NDI が監督を担ってたというところです。でこれに対してですね、話した通り、当然ちょっと仕組みとして若干、歴史的な経緯があるとはいえ、そのグローバルなインターネットという性質に対していびつであるという状態で、仕組みの上で懸念があるというような声や、インターネットガバナンスにおけるもっと別の議論においてもですね、米国政府は特別な役割を駆使してインターネットをコントロールしているというような議論が発散して蒸し返されるということが行われてきました。で、で一部の技術者にとっては、いや別にどこでもいいじゃないか、あれなら運用安定的に運営されればということもあるだと思うんですけれど、アイスター団体と呼ばれているですね、IPFRIR、ISOC、ICANN などインターネットの基盤を支えているインターネット団体も、今日のインターネットの状況を見ると、米国政府だけが特別な役割を担っているというのは不自然であるということで、移管を支持する声明を発表したりということをやってきました。でついに NTIA が2年前の3月にですね、移管の意向を発表して、でその代わりにですね、グローバルなコミュニティに対して宿題を出したというか、じゃあ移管はしてもいいから、その代わりに自分たちの要件を満たす点を作ってくださいということをリク スとしたというところからこの全てが始まったんですね。で、なんでいきなりそんなことを言い出したかっていうことは、当初の、公式な説明っていうのは、ICANがやっともう安定した組織になって米国政府としても移管してもいいという準備が整ったという説明なんですけど、実態としては本当はスノーデン事件があって米国に対する信頼がすごく落ちてっていうことがかなり推測として言われていて、 NTI の長官もですね、移管が終わった後に個別にはそれを認めていたということらしいです。条件も詳しく言いませんけれど、どれを見てもですね、そんなにインターネットコミュニティにとって違和感があるのではないと思います。グローバルに誰でも参加できる体制になるですとか、安定的に運営される政府に対して、どこかの政府が監督する仕組みではないというような、そんなに難しくはない要件をリストアップしています。で、実際に始まったのはですね、思ったほどそんなにシンプルではなくてですね、まず2つのプロセスが並行して走りました。1つはアイアナ機能の監督権限をどういうふうにグローバルなインターネットコミュニティに移管するのかという提案です。で、そのもう1つがですね、そのアイアナ機能に対して、ある程度積極的にかかっている、つい最近までは運用組織であったICANのですね、移管を監督権限移管を NTI に監督しなかったとしても、きちんと信頼に足る組織であるのかということを担保できる人だと、じゃあそれに向けて ICANの説明責任許可とかまだ信頼が維持できるのかということを強化する提案、2つの提案の提出が NTIA により求められました。で、この2点目って一見どうでも良さそうなんですけど、実は米国政府に対して説明する上で、ロシアですとか、中国ですとか、そういった国に乗っ取られることがないということを説明する上で非常に重要な要素を占めていました。実際このようにですね、ちょっと文字が小さくてわからないんですけど、上の部分もですね、ICG と呼ばれるいろんな立場の技術者、IAB、IATF、ISOC と RIR も入ってますし、という人たちだけではなく、政府の代表するところですとか、国際商工会議所というのは、あらゆる立場の人たちが入っている30名くらいのグループで、今後どうするのかっていう方針を決めて、最終的な提案ですね、責任を負いました。で、下もICANの中のいろいろなグループ、映像が番号資源の代表ですけど、その人たちが提案の策定に関わってきたということです。じゃあ実際に移管の体制どうなったのかっていうのを簡単に図で示しますと、このように今までは米国、一カ国の一つの組織、政府が監督してたという形からですね、移管後はそれに代わって3つ その先ほど話したアイアナを取り巻く運用コミュニティ、ドメイン名においては ICANN、 番号資源においては RIR、ポルトコルパラメーターについては IETF のコミュニティがそれぞれ自分の専門性を持っている機能について監督するという仕組みになりました。これによってですね、各資源、アイアナ資源に対して専門性を持っているボトムアップなコミュニティが監督するという体制に変わります。で、ここから先のちょっと話は少し細かいので省略しますけれど、一つ強調しておきたいのがですね、この図を見ていただくと、今までICANがアイアナ機能の運営組織だったんですけど、PTI というICANの子会社にICANがさらに委託をして、その PTI、パブリックテクニカルアイデンティファイアというところがアイアナ機能の運用になります。ただ、組織の方針が変わっただけで、スタッフもシステムも全部そのまま引き継がれます。これによって、今まで、ドメイン名においては、ポリシー策定の場である ICANとアイアナ機能の運営組織というのは同じ組織だったのと、共にICANだったのが、そこが独立するというところです。あともう一つは、今までその NTIA が担っていた承認の役割というところが不要で、アイアナの部局で承認されたそのままフェリサインでルートゾーンに反映されるということになります。ルートゾーンのこれは更新の場合ですね、というところが大きな特徴です。で、それからICANの体制も変わりまして、もっとコミュニティベースの認識的なICANに変わりました。細かくどういう権限があるかということを置いておいてですね、今までは理事会がその決定した組織に対する重要な決議に対してコミュニティは口を挟む権限がなかったんですけれど、例えばその定款が変わるですとか予算の承認ですとか、そういったことに対しては棄却したり承認できるという権限が与えられたり、理事会メンバーが不適切であれば解任をするというような権限も与えられるというところが変わりました。 というところでですね、まあ、これが一番大きな変化でして、ちょっとあんまりその細かいプロセスの話をシェアする時間はないのでスキップしますけれど、コミュニティによる提案の策定が終わって米国政府による評価の段階で、直前にかなりのサスペンスというかドラマがありまして、理論的にはですね、 NTIA がそのまま契約の執行を進めれば、アイアナと NTIA 間のアイアナ契約の執行を進めてしまえば、米国議会っていうのは法律的にはその時間を止めるって権限はないんですね。それを止めるっていう法が新たに通らない限りは止められないということもありつつ、あまりにも議会からの権限が多い場合は NTIA 勝手に移管を進めるというと問題になってしまうということがあって、米国議会の公聴会が開催されて、テッド・クルーさんという議員がですね、かなりこんなことになったらインターネットをロシアや中国に渡すことになって一概に提案になったりということでですね、もしかすると関係ない法案だったんですけど、補正予算の法案の中に関止めるものが内容が盛り込まれるんじゃないかということが注視されていたり、実際にそこは盛り込まれなかったんですけど、その後にテキサス州が NTIA を訴訟するということがあったりということで、本当に直前まで、動向が見えてなかったというところがあります。で、なので実際に執行した時にはもうラクニック、AP ニック、それからログでもキーノートがあったりとか、コミュニティですごく大きなセレブレーションになりまして、ここのリンクがあるラクニックのビデオっていうのがですね、一体どういう関係者が、ラテンアメリカ地域それから番号資源の中で関わってきたのかとすごくよく分かって、それ見てて心打たれるビデオなので、機会があれば、英語ですけれどご覧になってみてください。で、振り返りとしては、実際にその提案を策定、最終的な提案を提出する前に、ICG でというグループで、グローバルインターネットコミュニティ、パブコンをやったんですね。で、その中で出された意見の中で、アジア代表地域は 18% ぐらい、アジア代表地域から意見が出されて、全体の5分の1ぐらいなので、そんなに悪くない、なく表明できたんじゃないかなと思います。で、日本からはですね、合計5件のうち、そのうちの1件というのはですね、実際その裏には90を超える個人の方が署名してくださって、これは本当にありがとうございますということで、とっても心強かったです。で、振り返ると、じゃあ一体このアイアナ機能の監視権限の移管というのはどういう意味を持つのかというと、まず1点目が、アイアナ機能の監督が実態と一致するということになります。なので今までポリシー策定標準化を進めてきた3つの運用コミュニティが監督をするという形になるということ、それから2つ目がインターネットの性質、そのオープンでどこの国にも属さないというところと、整合性が取れる形での監督につながるということ、だから3つ目が結構インパクトとして実は政治の世界で大きいのが、ボトムアッププロセスの有効性を実証した。今までそれぞれのコミュニティではやってきたけれど、本当に何か大きな課題が出されたときにコミュニティ間が連携して有効な解決策を提示できたのかっていう疑問があったんですけど、今回の件で今まで一切まで、ここまで言うと言い過ぎですけど、交流のなかった IET と ICAN、RIF の3つのコミュニティが連携して、それに加えて説明責任も提案しましたということでですね、そういった疑問が政府の関係者から、政府中心にやった方がいいよっていう話になった時には、コミュニティベースでこんなことができるじゃないか、提案出したじゃないかというふうに、具体的に示せるものができたというところ。それからですね、最後に私は本当にびっくりしたのは、NTI によるコミットメントがものすごかったです。すべてのICAN会議や、すべての議論を追って、ICAN会議にも参加3人くらいでしてですね、コミュニティからの質問があれば答えて、で、その上院の、公聴会でのですね、テッド・クルーさん、本当に映画の脇役みたいな感じですね、すごいもうなんか、お前し、米国にとって良くないことやってるって高圧的な態度で、事情を知らないとそうかなって思っちゃうのがトーンなんですね。で、そういう人に対してそうじゃないというふうに、すごく長官が頑張って説明をしてくださってですね、これは本当にいろいろな世界中のいろんなコミュニティだけではなくて、NTIも一緒に実現した遺憾なんだなということをすごく実感しました。で、やっぱそのプロセスの部分が非常に重視されてるっていうことは、この図を見ていただけると、私が関わっていた範囲で主な人全員挙げられてませんけど、リ ーダーたちを挙げるとこれだけの人がいて、真ん中がフェイスブックチームというその暗号資源 の、 あの提案を取りまとめることに関わった全、5つの地域の人たち、私がこの地域リーダーを務めてたんですけど、 ICG という全体を取りまとめるあのチェアや、まあ、その中でアーライアを代表する人たち、ドメイン名のグループのチェア、 IETF のリーダーたち、それともう一つのストリームであったその ICANN 説明責任、この3つのチェア、3名の中心が示してませんけど、ここからさらにサブリーダーテーマごとにいて、でその中でこのグループの中でも暗号資源の、立場から、調整をする、まあ、より私もここにも入ってたんですけど、いう人たちと NTI のこちらの写真が一番上の長官ですね、3名で、もちろんその日本の皆さんからも意見をいただいて、グローバルコミュニティっていう、まあ、これだけの人たちが関わって実現したというのは、何でしょうね、真剣じゃないですか、初めてこんなことがあった実例だということでですね、あのまあ、プロセスも含めて、あの非常に、まあ、興味深いあの事例ではないかなというところです。非常に駆け足となってしまいましたけれど、ご清聴いただきありがとうございました。時間はもう1、2分過ぎてしまっていると思うので、質問やコメントの時間はもしあれば、司会場にいますので、まあ、個別に声をかけていただければと思います。あとのお話も含めてですね、もう少しお話しますので、何か聞きたいことがあれば、声をかけてください。ありがとうございました。
はい、岡谷さん、大変ありがとうございました。ではですね、拍手お願いいたします。